ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書旧約聖書の列王記第1第13章。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。すると、この人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわって言った。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシヤ。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日、彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして、彼を捕らえよ、と言った。すると、彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうか、あなたの神、主にお願いをして、私のために祈ってください。そうすれば、私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると、神の人は王に言った。たとえ、あなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。また、このところではパンを食べず、水も飲みません。主の命令によって、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、また、元来た道を通って帰ってはならない、と命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれ、と言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですか、と尋ねた。その人は、私です、と答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来て、パンを食べてください、と言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところでは、あなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない。水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならない、と命じられているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて、私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよ、と言って命じました。こうしてその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、 彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じられた命令を守らず、主があなたに、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、と命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸は、あなたの先祖の墓には入らない。彼は、パンを食べ、水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のために、ロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らは、あの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。それは、主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに、ロバに蔵を置いてくれ、と言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを裂き殺してもいなかった。そこで預言者は、神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟、と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が死の命令によって、ベテルにある祭壇と、サマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は、必ず成就するからだ。このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによって、ヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。と、第13章はここまででございます。この章でもね、非常にまた波乱がありましたね。同じような預言者がね、アドバイスをしてくれるというか、助言をしてくれるというか、新たな預言を私も神から聞いたから、あなたは私の家に来てパンも水も飲んでいいんだよと、こういうことを言ってきたらね、それを疑うことってのはなかなか難しいですよね。だから彼は騙されてしまい、ついには死んでしまうっていうね、難しいですね。身近な人の、アドバイスとか、尊敬する人のアドバイスとかに対して、それをね、素直に受け入れず、実は違うんじゃないかって思い続いて、続けて生きるっていうのはね、結構辛いですよね。それじゃあ、なんか人を信じられない腐った人間になってしまうし、かといってね、すべてのアドバイスに対して、ホイホイホイホイと受け入れていては、実は神が求めている生き方ではない方向へと導かれてしまうかもしれない。非常に難しいですね、この一章は。この一章からね、一体僕たちは何を感じ取ればいいのか、一体誰の言葉を信じればいいのか、一体誰を指針にして生きていけばいいのかということを考えるとね、 これおのずと答えが見つかってくるのかなと、そう思いますが、皆様はどう感じましたでしょうか。今回も、ワイクさんからコメントをいただき誠にありがとうございます。そして300章達成のお祝いコメント、非常に嬉しく思います。花束もお菓子ももちろんいりません。その気持ちが非常に嬉しく思います。これからも一生一生積み重ねて、最終目的1189章目まで読み続けていきたいと思いますので、これからも皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日も長々と最後までお付き合いくださってどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。